山中沢です。
高橋弘隆です。
最近テレビを見ていて、ああそういう感じですかという話なんだけど、
はい、
紅白歌合戦ってあるでしょう、
はい、
でまああれにほら芸能系の人たちはさ、もう一応出たいわけじゃない。
はい、そうですね、
うん、で、それに当選しただの落選しただのまああると思うんだけど、
はい、
愛子ちゃん、
はい、
愛子ちゃんが、まあ今回出ないのかな、
はい、
でそれのコメントが、紅白落選チェッキショーっていうコメントだったの。
お
お、可愛いじゃないなんて、
はい、
うん、でまあ浜崎あゆみ先輩、
はい、
エイベックスの、
はい、
浜崎あゆみ先輩もまあ落選したようで、
はい、
なんかもう卒業ですみたいな、
あ、はい、
なんとなくこっちから出ませんみたいな匂いを出してて、
うん、はい、
あそういう感じかみたいな、
あ、
うん、なんかって思って、なんかその愛子ちゃんの落選チックショーがね、
はい、
かっこいいなって思ったよ。
なるほど、
こんなことわざと言わなくていいかね。こんなことわざと言わなくていい、言わなくていいこと今俺は言ってるね。いやなんかね、そのわかりますこの感じ。
わかりますね、
うん、
非常に沢尾さんらしいと思います、ね、
なんかこうなんかいやもっとね長いコメントがあって、
はい、
浜崎姉さんは、
はい、
なんかもう卒業、なんか逆にスッキリみたいな、
あ
なんかよくなんかそうなんだ、いや逆にスッキリなんだねと思って、
面白
い、舞子ちゃん落選チックショー素敵っていう話です。
指摘いただきましてありがとうございます、
ね、
うん、はい、なるほど。
あとね、
はい、
これは何もここで話しても解決をしない会話なんだけど、
はい、
何だったんだろうと思ってることがあって、
はいはい、
よくさ、
はい、
急な坂道や、
はい、
あとフェリーの中なんかでさ、車が動かないように車止めっていうのを車輪にさ、
はい、
なんかこう挟んだりするじゃない。
はい、しますね。
で、まあ、船だったら4箇所ともやるのかね、あれは。
多分そうなんですかね、
う
ん、
はい、で、まあ、うちの近所の坂道で、
はい、
まあ、坂道に停車中の、大きいワゴン車に、
はい、
まあ、その車止めがしてたんだけど、
はい、
その車はこれから登っていく方向に向いていて、
はい、
その車止めが坂の上の坂の、
はい、
上の方の前輪に挟まってたんだけど、
進行方向に
そう、これなんだと思う、これ
やばいな、
そやばいよね、
どうですかね、
いや意味がわからないよね。
目的がわからないですね。
下り坂の方にすべきものだよね。あれって。
そうですね。
どう考えても。
行ってしまいそうな方に止まる。
そうだよね。はい、これがずるずる行かないように、
そうですね、ま
あ、サイドブレーキも引いてるけれども、はい、一応ってことでさ、
そうですね。
するわけでしょ。だからその、上り坂に、進行方向上り坂向いてるんであれば、当然後輪に挟まるものだよね。
そうですね。
いやなんか前輪にあってね、で氷にないんだ、
なるほど、
これ何なんだろう、
誰か天才がやったのかもしれない
ですね、なんだろうね、何を止めようとしてたのかな。何を止めようとしてたのかなと思って、いや何の答えも出ないんだけど、
はい、
ちょっとこのモヤモヤをみんなに聞いてほしかったっていう。
なるほど、ね、
それだけなんですけど、
すごい面白いです
ね。さてメールを、ペンネームロビンソン、最近はアーティストの歌声を加工してどんなに下手な歌い方をされても上手にすることができる、正直、仏壇の前でお経を読むかのように単調に歌ってもらった方が加工しやすいんだと言われました。 うん、このようなことを知ってしまうと大変失礼なことですが、どんな人でも歌手になれるんだなと思ってしまいました。お気を悪くされたら申し訳ありません。それでも新曲をファンに送るとなれば、女性でいうお化粧のように質を変えて音的にも綺麗にした曲を送りたいというのも理解できます、うん、が少し寂しいですよね、うん、
なるほど。
いやもう何でもできるよね。
まあそれはそうですね。
本当やろうと思えば
多分思いつくこと全部できますね。
そうだね、
はい、
ただそのお経を読むかのように単調に歌ってもらった方が加工しやすいっていうのは、まあ、ちょっとこれは語弊があって、
はい、
それははっきりとしたコンピューター語になっちゃうから、
はい、
そのなんていうのかな、補正をちょっと上げるんだったら自然、
うん、
でもグイッと上げるんだったらやっぱ当然その本人の声じゃないみたいになっちゃうから、
はい、そうですね、
狙いでやる場合もあるじゃん、Perfumeとかああいうほら、うん、わざと、
はい
はい、うん、ああいう狙いでやるなら別だけど、そうでないんだったら、まあ単調に歌ってもらった方が加工しやすいっていうのはちょっと語弊があるな、
うん、
ただライブをやらないんであれば誰でも歌手になれるよ、まあ、それを歌手と呼ぶかどうかわからないけど、
はい、
レコーディングで音程が合ってるものを作るっていうのは誰でもできんね。
まあそうですよね。
ただ音程が合ってると、音程が合ってれば魅力あるかっていうとまたそんなことはないから、まず好きな声ってのがあるし、
はい、
ねえ、なんだっけ、ほらハウンドドッグのさ、
はい、
人なんだっけ、
大友さんですか、
大友小平さん、
はい、
特にうわーうえうえうえうえうえってのが、
はい、
あれが皆さん好きでああなんでしょ。
そうですね。
あれ音程が合ってるからとかじゃないんじゃない。
そうですね、そういうことですね。
でもさ、大友さん話変わるけどさ、
はい、
もう本人がさ、
はい、
もう本人を超えたモノマネみたいなのあるじゃん、よく誇張した、
はい、
誇張したモノマネかなと思ったら本人だったみたいなぐらいもう増してるよね、その癖が
半端じゃないですよね、
うん、でこの間それをさ、ダウンタウンの番組でさ、
はい、
なんかネタで、ネタでとか、大友小平さんは普通に歌えるのか、歌おうと思えば歌えるのかっていうのを試すのがあって、
はい、
でカラオケで人の歌を、もちろんその本人はね、その大友節を外すことはできますと言って、
はい、
なんかあれなんだっけな、ミーシャがなんかね、歌ミーシャで合ってる、うん、歌を歌ったりしててさ、
はい、
でももうね、これ最初マジにやってること思ってたらネタでね、
はい、
最初普通に歌ってて、
はい、
途中からわざと大友公演になるっていうネタで面白い、あれじゃ見た、よエブリシンガーよエブリウェーアウトーみたいなやつ、これ絶対わざとじゃんみたいな、ずるいよみたいなやってて、
選曲もいいですねそれ、
でもそれは歌い癖は俺もそのなんだろう、好きな歌い癖があって意識してやってるから、
はい、
多分、まあ、俺のピローズの曲を歌も含めて好きって言ってる人は音程が合ってるからではないと思うよね。だからまあそういうことではないよね。
そうですね。
結構ね、なんだろう、ピローズは全然こだわりのないバンドで、みんなが思ってるよりも全く、
はあ、
ほら一発撮りにこだわるとかさ、
はい、
いろいろあるじゃん、 ロックンロール的な感じが昔ながらの、はい、まあ、一切ないバンドだから高橋君知ってる通り、
はい、
もう、レコーディングならではの近道をもうガンガンするからね俺たちはね。あとはライブがさ、説得力ないとってのあるじゃない。
そうですね、
うん、そこでライブがあまりにひどいとまあ叩かれるけど、まあ、ライブはライブで雰囲気があって成り立ってると、別に何だろう、俺ギターのリズムも10回弾くよりは、
はい、
2回弾いてまあちょっとリズム補正した方が早いので、
あ、まあ、それはそうですね、
でも10回やったらできる、どうせできるから、
うん、
じゃあそんなだからできるからこそ別に遠回りするのめんどくせえよって感じで、
うん、
ガンガンピローザー直しちゃう。でも何だろう、俺ほどは直さないかな、真鍋くんとか
慎
一郎くんは、
うん、
だけど慎一郎は、
はい、
もうビール飲んでやってたのが最近もうね、黒霧島のお湯割り飲みながらやるようになっちゃって もうね、自分に対する審査も甘くなっちゃってるから、あの俺がいつも帰ってから補正したりすることあるけど、なんか合わせすれないここと思って、クリックに対してどうなってんだっけ、あ、ずれてんな、じゃあ直そうみたいなことはたまにあるけど、スカボロってそういうこだわりは強い方のどっちなの？
ですね、最初はありましたけど、なんなら今打ち込みなんで、
ドラ
ムは。
あ、そうだったね。
そうですね、それ打ち込みに対してちょっとフィル重ねたりとかするんですけど、
そうかそうか、
それも修正すること前提じゃないとできないっていう。
ああそうだよね、
逆に。はい、そうですね、う
ん、それはもうそういうものだもんね。
そうですね、はい、
うん、だからまあ説得力あればってことかな。
そうですね、
うん、結局さ、あれもそうだよ、写真。
あ、
写真さ、今もう何でもできるじゃない。
できますね。
だからさ、たまに雑誌で、
はい、
俺22、3なのかなみたいにツルツルされちゃう時あって、ちょっとやめてって、はい、もうさ、バレちゃうんだから、どうせ。あれあったらジジイだなってなっちゃうわけじゃない。
はい、
普通よりもこう、なんか急にハードル上げられちゃってからさ、
そうですね、
急になんかね、だから、やりすぎちゃいかん。だから、適度に美化してと思うわけよ。
そうですね、
うんうん。表に出る人間なんだ、適度に。はい、うん、だけど写真もやりすぎたら、今だってほうれい線も消えるし、目の下のクマも消えるし、
何でもできます
よ、ね、なんなら輪郭もちょっと変えれちゃうから。でピローズ的にはあれは OK なのよ、コントラスト強めっていう、
あ、なるほど、
ちょっと飛ばし気味の写真っていうのは、はい、OK だけど、輪郭いっちゃダメっていうのと、俺このほうれい線は薄くなったら嬉しいな、でも消してはダメっていう、
なるほど、
うん、言葉し言うけどね、
大事ですね、
うん、だからそうだよね、うん、まあ女性でいうとこのお化粧をしてっていう例えは、まあ、ちょっとうまいっちゃうまいね。
まあそうですね、
うん、ペンネームロッキー、お、隣の、大丈夫か今、隣のスタジオでブージークラクションがリハをしてて音がガン漏れしてきたけど、今このマイクを拾ったから大丈夫かな。イヤーモニターの選び方について教えてください。僕はバンドでギターボーカルしています。何度かライブもしているのですが、ライブハウスによってモニターからのボーカルの返しが大きかったり小さかったりして、なかなか慣れません。そこでイヤーモニターを試してみようと思ってるんですが、周りに使ってる人がいないため選び方に困ってます。イヤーモニターの選び方を教えていただきたいです、ということなんだけど、
はい、
まずこのペンネームロッキーは、まあ、当然アマチュアバンドとってわけじゃない、これ、まあ、どっかの、これ別にあれだよね、キューミルの拓郎くんが送ってきてるとかそんなことじゃないもんね。
そうすね、
そんなわけないもんね。
そうですね、うん、ライブしたことあるっていう、
うん、そうだよね、だから、ね、俺が使ってるモニターは多分高すぎると思う。
ああ
、ん、あれ20万ぐらい、
もっと全然
高い、もっと高い、などのぐらいだっけあれ、
さ、この送信機つけてるのだけで、うん、多分 2,30 万だと思います。
ああ、なるほど、送信と受信とあって、はい、
で2個必要じゃないですか。
そうだね、受信、ん、受信機だけで 2,30 万、
はい、
で送信機はまた別に値段がするよね。
60万ぐらい
かね。だし、あと専属のさ PA さんがいないと、
はい、
多分扱いづらいと思うのね。
うん、
だから、そうですね、多分このロッキー60万ぐらい払って専属の PA つけるとは思えないから、まあ多分、まあ基本的に多分これは無理というか、あと10万ぐらいの安いやつもあったんだけど、うん、モノラルなのね。でモノラルだともう全然やりづらいんだわ。
それはそうですね、
うん、で、うん、そこであれですよ、高橋君の出番ですけど、
はい、
高橋君は有線のイヤーモニターをしてるよね。
そうですね、
有線だとグッと安いんでしょ。
もう全然安いですね、うん、そのシステムだけで、
うん、
最安で多分5000円で済みますね。
本当に？
本当です、本当です。ミキサーがあればいいだけなんで、それを例えば3000円で買ったとして、しかもモノラルでいいってなったら、ほ
ん
と5000円コースですね。
まあモノラルはちょっとダメだけど、
じゃあ8000円ぐらいですかね。
なるほど、
はい、そういうレベルです。
でもここで問題が生じるのは、
はい、
高橋君はドラムスだから、
はい、
動かないからさ。
そうなんです
よ、固定のね、有線のワイヤーがあるイヤーモニターをしてもいいけど、
はい、
この子バンドでギターボーカルやっててさ、 あの線がつながってるっていうのはなかなかこれは難しいよね。
完全宇宙遊泳みたいな感じ
です。そうそうそうそう宇宙遊泳状態だ。
やばいですね。
だからあんまりそれも現実的じゃないよね。
そうですね、
それをしてまでやるっていうよりはもうちょっと安いと思って聞いてそうだし、
うん、
でもそれだと専属 PA がいなくても自分でそのあだからあれか横にミキさん置いたままもらえばいいってことだよね。
そうですね。それで繋がってるんですよ。
そうだね。いやそれやっぱギターボーカルはちょっと無理があるよ ね、 ね。
ドラムは簡単ですけどね、うん、本当にそうですね。
そうだね。うん、はい、だからいやまだ早いよ。
まだ早いですね。
まだ早いよ。はい、それはもう片耳栓とかしてその倍音拾わないようにして自分の、まあ、骨の振動で音程取りやすくしたりとか、
うん
う
ん、
そういう工夫を皆さんしますよ。
はい、そうですね。
まだそっちだろう。ペンネームキャンベル、久々に本屋でコミックコーナーに寄ったらたまたまブルージャイアントの単行本が面出しされていて、これ沢さんが以前おすすめしていた漫画だと試しに一巻を購入して読みました。感想はかなり面白かったです。音は出ないんだけど出そうな感じ、ジャズは分からないけど熱い感じに共感できる、むしろ毎回うるっとくるくらい。2巻と3巻も買えばよかった、これまでは多感な時期に読んで影響を受けた漫画をたまに引っ張り出してきて読み返すくらいでしたが、新しい漫画の楽しみができました、ということなんだけれども、
はい、
これブルージャイアントって漫画でね、
はい、
そうジャズの漫画なんだけど、おすごい面白いんだよね。だってね、
はい、
新連載だと思って、
はい、
第1話、
はい、
まだ主人公に感情移入もできてないじゃない、
はい、
第1話で泣きそうになったからね、相当でしょこれ。
これはすごいですね、
うん、いや面白いよ。
酔っ払ってるとかじゃなくて、
酔っ払ってるとかじゃねえよ、まだ。
すいません
うるせえよ、酔っ払ってからじゃない、作品が素晴らしいからだっつの。
おっ
す類戦弱ってんなジジイじゃねえよねで、まあ、これ面白いんだけど、
はい、
俺最近またおすすめがあってね、
はい、
これは、スペリオールっていう漫画に連載されてんだけど、
はい、
響きっていうタイトルで、
はい、
サブタイトルが小説家になる方法っていうものなんだけど、この、主人公の、
はい、
まあ、女子高生なんだけど、ものすごいキャラで、
はい、
なんていうのかな、その全く周りにエチケットとかを一切出さずに、
はい、
だから愛想笑い的なそういう、なんだろう、コミュニケーションとしてさ軽く付き合っていくものって誰しもあって当然なのに、
はい、
一切ないっていう不愛想な子 で何もなんだろう、怖がったりしないというか、先輩 の、はい、ものすごい不良とかに、
はい、
もう言いたい放題言って、相手がこうてめえ殺すぞって言って、
はい、
言ったら、
はい、
こうなんかね、こうボールペンを持って、
はい、
こう構えるわけよ急に、はい、でこの女何やってんだと思ったら、
はい、
こう目をつこうと狙ってるってことが分かってお前頭おかしいのかみたいになって、
はい、
でこう先輩ビビってちょっとお前ら構ってらんねえよってこう去ろうとすると、
はい、
あれ殺すんじゃないのみたいな、
あ
なんか殺すぞって言ったのに殺さないのみたいな感じで、
はい、
もうそういうもうちょっともうなんだろうな、もう
振り切っちゃってますね、
振り切っちゃってる感じの子がなんだけど、その子がなんかね2つ場面があって、
はい、
1つがその独特な主人公の学校生活、
はい、
でもう1個が編集部、小説の編集部にその連絡先も何も書いてない、
はい、
小説が届いて、
はい、
それを読んだらもうこれはすごいのがすげえやつが出てきたっていう、だけど連絡先は書いてないから、
はい、
どうやって連絡つけてるかわからないで困ってるんだけ
ど、
それがその子が書いたものなのね、
はい、
っていうのでまだ始まったばっかり単行も出てないんだけど、この、ね、響き小説家になる方法もね相当面白いし、ねピローズファンが好きそう、その独特なもう、まあ、不器用で済まされないむちゃくちゃなキャラクターっていうか、
はい、
うん面白いんだよね、うん、
い 世の中送りバントばっかですもんね、これカコン、
そうだね、
カコンカコンってこんにちはってこう言ってますよ。
そうなんだよ、もう、まあ、かなり独特だけどおすすめだなこれは、
うん、俺もちょっとチェックしてみます
響き、はい、ではペンネーム21番、ピローズと広島東洋カープとおっぱいが大好きな26歳です。もうさ、高橋君急にあれだけどね、なんかっつうとおっぱいのことが来るんだけど、この番組は、ボリューム62、あの CM でデッドストックパラダイスの最後の歌詞がおっぱいパラダイスに聞こえるという投稿に大爆笑してから4ヶ月、今日僕にもその瞬間が訪れてしまいました。今日近所を散歩しながら何気なくリバイバルを聞いていたところ、 Can we start newly again が Can we start newly again と聞こえてきました。もう言いがかりだよ、もう言いがかりいや普通に Can we start newly again ってなるのね。
まあそうですね、
あのいやこんなこと言い出したら英詞のとこって何かになっちゃうよ ね、絶対に。
そうですね。
もう言いがかりがひどいよこれ。リバイバルは街を歩いている時に聞いていても拳を振り上げて REVIVAL と思わずやってしまいそうになるくらい大好きな曲なのですが、自分のおっぱい好き、かっこ好きなカップは E カップ、もうここまで来てしまったかという気持ちでいっぱいです。本当にすいません。言いがかりがすげえような。そして懺悔ついでといってはなんですが、一つ質問です。先ほどちらっと書いた REVIVAL、といった歌詞、そして訳詞のアイディアはどのようにして生まれたのでしょうか。歌詞カードを読んだ時に衝撃を受けて以来、僕もアルファベット7文字の英単語を見つけると、カンマをつけて遊んでますと。あのね、この、まあ、リバイバルという曲は途中でこう音程がなくて合唱で、
はい、
R E V ってこういう場所があって、
はい、
これねすんげー前にうん、エラスティカっていうイギリスのバンドがあって、
はい、
その好きな曲はなんかね、そういうような例えば、
はい、
ちょっと覚えてないけど、なんか R の R って言ったら、
はい、
R の単語をなんか歌って、はい、A 言ったら E のから始まるやつを歌ってみたいなのがあって、
はい、
なんかやっぱライブで盛り上がりやすいじゃない。
なるほど、そうですね、う
ん、でそれであそういえばあれ好きだったなと思って、まあ、つけたんだけど、あのさそういえばさ世代によってね、
はい、
いろいろ違うことってあるけどさ、
はい、
あのリバイバルの V、
はいはい、
これ V のことは V って言うよね。
V って言いますね。コンバトラー V の V ですね。
そうですよ、
はい、
コンバトラー V の V だよ、
はい、
でもさ英語だと、
はい、
あの英語っていうかそのネイティブな人は V って言わないでなんか V みたいに、
そうですね、 B
ほぼ V、
B ですね、
じゃない、はい、今の子供たちは V なんだってね。
マジ
っ
すか。
そうもうそうやって教えられてるらしいよ。
へ
え、うん、だからコンバトラ V ですねってね言ったお前はもうやっぱりおっさんだな。今はもうコンバトラー V でそのアニメやってねえよもうやってねえよ。
ああそうですね、
うん、じゃあ今日はこんな感じで山中沙央と
高橋宏隆でした。